知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間ですが、9月10日は下水道の日ということで、高山市役所下水道課課長でいらっしゃいます寺田茂雄さんにお話を伺ってまいります。寺田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんは主に飲み水として使用される上水道はよく知っていらっしゃると思います。高山は上水道の整備が行き届き、ほとんどの家庭で蛇口をひねれば綺麗で美味しい水道水が出てきます。私たちはこの水道水を毎日お料理、洗い物、洗面やお風呂、そしてトイレで使っています。使った後お水は汚れてしまうわけですが、この汚れた水がどうなるのか意識することはあまりないと思います。今日はこの汚れた水をきれいにして川に戻すという下水道の役割について学んでいきたいと思います。では寺田さん、下水道の役割であります汚れた水をきれいにすることについて教えてください。
はい、皆さんが料理や洗い物、お風呂、トイレなどで使った水は汚れた水、汚水になります。また工場や飲食店など事業所からも汚水が出ます。昔は下水道がなく、汚水が川に直接流れ出ていたことから、川が汚れて社会問題になり、高山市の川も汚れが目立った時期がありました。しかし下水道が整備され、現在はきれいな川になっています。汚水はご家庭や事業所の敷地の中の汚水管を通って道路の下にある下水管に集められます。下水管は下流に行くにつれ、他の地域からの下水管と合わさって、高山地域であれば最終的に終末処理場である下水道センターに集められます。この終末処理場できれいな水に戻してから宮川に放流します。
きれいなお水に戻して河川に流すということは大事なことなんですよね。終末処理場で汚れたお水をきれいにしているということですが、どのようにしているんでしょうか。
まず集められた汚れた水から溶けなかった大きなゴミを取り除きます。次に微生物がたくさん住んでいる水槽に入れます。微生物は汚れの成分を餌として食べ、数を増やし大きくなって沈みやすくなります。この水を次の水槽でゆっくり流し、沈んだ微生物を取り除くと上の方にきれいな水が残ります。この水をさらに約半日かけて塩素で消毒し、きれいになった状態で川に流します。
微生物がお水をきれいにしているとは知りませんでした。
そうですね、微生物を常時に使うことで水をきれいにしているのです。そのために処理場では空気を吹き込んで微生物に酸素を与えたり、餌となる汚れの濃度を加減して微生物が働きやすくなるよう調整しています。水をきれいにするために汚水を汲み上げるポンプや空気を吹き込むための送風機、最後に残った汚れた泥を焼却するための機械を動かしており、皆さんからいただいた下水道使用料を使わせていただいています。しかしこれらの機械を動かすための電気使用料や燃料費、薬品なども昨今の物価高の影響を受け、経営は大変厳しい状況となっています。そのため皆さんには下水道を正しく利用していただきたいと思っています。
はい、それでは私たちが下水道を使っていく上で気をつけなければならないことを教えてください。
はい、時には下水管におむつや生理用品、タオルなどが流れてくることがあります。これらのものは水に溶けず、下水管途中にあるポンプを詰まらせることもあります。一旦詰まるとポンプを分解して詰まったものを取り除いたり、ポンプそのものを交換しなければならないこともありますので、これらのものは絶対に流さず燃えるゴミとして捨てていただきたいです。
はい、驚きました。それはひどいですね。他に何かありますか。
はい、他には料理に使った油も流さないでください。油は冷えて固まると髪の毛などと絡まって下水管を塞いでしまいます。 よく下水道が流れなくなったというお問い合わせをいただきますが、大抵は住宅の中の汚水管が詰まっていることが多いのです。もう一つお願いがあります。終末処理場は汚水のみを処理するところですが、下水管に雨水が入り込むことがあります。大雨の時は処理場に大量の汚水と大量の雨水が入り込んで処理が大変になることがあります。ご自宅などの雨どいが間違って下水管につながっていないか、マスの蓋が割れて雨水が入り込んでいないか、一度点検していただきたいものです。
はい、これから台風そして長雨のシーズンを迎えますので、私も点検してみたいと思います。ところで高山の下水道、使われるようになってどのぐらい経ちますか？
はい、高山市の下水処理施設は現在市町村合併したことにより47施設あります。一番最初に使われるようになったのは富井東町にある下水道センターで、昭和54年に処理を開始したので46年が経っています。最初は中心の市街地しか下水道が使えませんでしたが、少しずつ郊外へ拡大していき、現在は予定した地域のほとんどで下水道への接続ができるようになっています。
そうなんですね。長い年月と多額の費用をかけて下水道の整備をされてきたということなんですね。
はい、これからは整備してきた下水管の管理や修繕により力を入れていかなければなりません。今年1月に埼玉県八潮市で下水管の損傷が原因と思われる道路陥没事故がありましたね。
はい、
高山市では八潮市のような大きな高経の管はないため、同様な大きな事故はないと考えています。しかし老朽化も進んでいますので、皆さんの安全安心のため、これまでも下水管の定期的な調査と修繕を行ってきましたが、これからもしっかりと取り組んでいきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。ところで郊外など下水道がまだ来ていないというところでは、トイレを水洗化したり台所などの汚水を処理したりする方法というのはないんでしょうか？
はい、下水道を市内全域に行き渡らせることができるといいのですが、ある程度家が集まっていないと整備の効率が悪くなります。そういったところには合併浄化槽の設置をお願いしています。合併浄化槽は小さな処理場であり、トイレでの排水のほか台所などの生活排水も合わせて処理する能力があります。合併浄化槽の設置については補助金の制度がありますので、条件などお気軽に市の下水道課もしくは各市所の基盤産業課へお問い合わせください。
はい、わかりました。ところで最近マンホールカードというものがあると聞きましたが、どういったものですか？
はい、マンホールカードは下水道への理解や関心を高めてもらうために、地域の特色が描かれたデザインマンホールをカードにして配る全国的な取り組みです。高山市には全部で9種類があります。
うん、高山市9種類もあるんですか？それは全種類集めたくなりますね。具体的にはどこに行けばもらえますか？
地域によって支所や道の駅など配っている場所は様々です。高山市のホームページでマンホールカードと検索いただきますと、配っている場所とカードの元となったカラーのデザインマンホールが設置されている場所を一覧にまとめたページを見ることができます。
うん、はい、わかりました。私も早速ホームページチェックしてみようと思います。では最後に今日お話しいただいた下水道のことでお問い合わせ先ご紹介ください。
はい、高山市役所下水道課電話0577-35-3150、または各市所基盤産業課までお願いします。
はい、繰り返します。高山市役所下水道課0577-35-3150、または各市所基盤産業課までお願いいたします。今日のこの時間ですが、高山市役所下水道課課長でいらっしゃいます寺田茂雄さんにお話をいただきました。寺田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。